夏目漱石著門18-7。やがて食事を終えて我が部屋へ帰った漱石は、また父母未生以前という稀有な問題を目の前に据えてじっと眺めた。けれども、もともと筋の立たない、したがって発見のしようのない問題だから、いくら考えてもどこからも手を出すことはできなかった。そうしてすぐ考えるのが嫌になった。宗助はふとお米にここへ着いた消息を書かなければならないことに気がついた。彼は俗用の生じたのを喜ぶごとくに、すぐカバンの中から巻紙と封じ袋を取り出して、お米にやる手紙を書き始めた。まずここの閑静なこと、海に近いせいか東京よりはよほど暖かいこと、空気の清涼なこと、紹介された坊さんの親切なこと、食事のまずいこと、やぐ布団のきれいにいかないことなどを書き連ねているうちに、はや三尺余りの長さになったので、そこで筆を置いたが、豪腕に苦しめられていることや、座禅をして膝の関節を痛くしていることや、考えるためにますます神経衰弱が激しくなりそうなことは、お首にも出さなかった。彼はこの手紙に切手を貼って、ポストに入れなければならない口実を求めて、早速山を下った。そうして父母未生以前と、お米と、安井に、脅かされながら、村の中をうろついて帰った。昼には、義堂から話のあった孤児に会った。この孤児は茶碗を出して、義堂に飯をよそってもらうとき、はばかり様とも何とも言わずに、ただ合掌して礼を述べたり、合図をしたりした。このくらい静かに物事をするのが法だとか言った。口を聞かず、音を立てないのは、考えの邪魔になるという精神からだそうであった。それほど真剣にやるべきものをと、宗助は昨夜からの自分がなんとなく恥ずかしく思われた。食後三人はいろりの旗でしばらく話した。その時孤児は、自分が座禅をしながら、いつかは気がつかずにうとうとと眠ってしまっていて、はっと正気に帰る間際に、おや悟ったなと喜ぶことがあるが、さていよいよ目を開いてみると、やっぱり元の通りの自分なので失望するばかりだと言って、宗助を笑わした。こういう気楽な考えで、参禅している人もあると思うと、宗助も多少はくつろいだ。けれども三人が別れ別れに自分の部屋に入るとき、義堂が、今夜はお誘い申しますから、これから夕方までしっかりお座りなさいまし、と真面目に勧めたとき、宗助はまた一種の責任を感じた。こなれない固い団子が胃に滞っているような不安な胸を抱いて、我が部屋へ帰ってきた。そうしてまた線香を焚いて座り出した。そのくせ夕方までは座り続けられなかった。どんな回答にしろ一つこしらえておかなければならないと思いながらも、しまいには根気が尽きて、早く義堂が夕飯の知らせに本堂を通り抜けてきてくれればいいと、そればかり気にかかった。日は黄濃と紺梅のうちに傾いた。障子に映る時の影が次第に遠くへ立ちのくにつれて、寺の空気が床の下から冷え出した。風は朝から枝を吹かなかった。縁側に出て、高い庇を仰ぐと、黒い瓦の小口だけが揃って、長く一列に見える外に、穏やかな空が、青い光を我が底の方に沈めつつ、自分と薄くなっていくところであった。